鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。でもちょっとダービーが終わって胸にぽっかり穴が開いてるかな。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小林正美アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今ちらっと話させていただいたんですけれど、競馬の祭典日本ダービーが先週行われまして、
はい、
ダミアンレーン騎手騎乗のタスティエーラが節目の第90代日本ダービー馬に輝きましたね。えゴール前のあの4頭の、ね、大接戦はいかがでしたか？はい、
見応えありましたね。
それぞれに皆さん応援してる方がね、もうそれぞれもうね叫んでらしたんじゃないかなと思いますが、タスティエーラは皐月賞2着の雪辱を果たしての日本ダービーに輝いたということになりましたけれども、はい、なんと天乗りで勝つというのは69年ぶりの勝利、ダミアンレーン騎手そうね、果たしたわけですね。一方そのゴール前は大変な大接戦だったのですけれども、あの途中まで良かったスキルビングが途中からずる下がっていってしまって、はい、そして急性心不全で死亡という大変残念なことがね起こりましたね。本当それは残念でした。それからドライレーでもあのスタートの直後につまずいて落馬という、まあ、陣営そして世界流星騎手にとってもね、ああ本当悔しかったんじゃないかなと、そういう部分もありましたね。
はい、
それでもやはり第90代日本ダービー馬タスティエーラ大接戦を制しての勝利ということになりました。そして今週末、まあ、日本ダービーは終わってしまったんですけれども、今週末は近代競馬発祥の地イギリスのエプソム競馬場でザ・ダービーが行われます。
注目はディープインパクト産駒の最終世代となりますオーギュストロダン。前走イギリス三冠の第1弾2000ギニーは1番人気で12着に敗れましたが、ブックメーカー各社のオッズは4倍前後で、フランケル産駒ミリタリーオーダーと人気を分け合っています。
はい、いやディープインパクト産駒最後の世代となるオーギュストロダンですが、ディープインパクト産駒は日本とイギリスで13世代、ね、全部でクラシック勝ったっていう風になっておしの、非常に応援したいと思うんですけれども、立ちはだかる馬がいますね。ミリタリーオーダー、ね、ゴドルフィンのフランケル産駒で2年前の英国ダービー馬アダイヤーの前提ということで3連勝中、勝てば兄弟制覇ということになって、それは123年ぶりなんですって。
え、兄弟制覇がそんなないわけですか？
ないぐらい
なかったんですか？
やっぱり難しいってことですかね、はあ、プソムを走るということは。まあでもこちらもね、あのいい結果を期待したいと思いますね。
はい、さあ日本ダービー終わりましたが、今週からは来年2024年のダービーに向けて新馬戦がスタートします。
はい、ダービーからダービー、新たな戦いが始まります。この後は特集で思い出の新馬戦夏競馬編をお届けいたします。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。思い出の新馬戦夏競馬編。まあ、編が変でしたけど、今週から新馬戦がスタートするということで、特集は8月までに行われた夏競馬の新馬戦の中でリスナーの皆さんの思い出のレース、そして私が特に印象に残っているレースをご紹介してまいります。
はい、最近は早い時期にデビューした馬の中からクラシックの勝ち馬など多くの活躍馬が出てますが、今年の牝馬2冠リバティアイランドは、去年7月30日2回新潟の初日にデビュー勝ちしています、
ね、
また皐月賞で3着になったファントムシーフも6月の阪神開催の初日の新馬戦を制しています。
はい、
でちょっと振り返りますと、はい、去年の関東の新馬勝ち第1号はダービー5着になったノッキングポイント、
はい、
そして、2019年はサリオスが東京の2日目6月の開催2日目でデビュー勝ち、2018年はグランアレグリア、
はい、
2着が、ダノンファンタジーというね、レースでしたが、その他にも10年前は2013年はイスラボニータが2日目、東京の芝 1600m でデビュー勝ちと、
はい、
いうことで、
なんか12年以降ダービーの翌週から新馬戦が始まったんですよね。ね、そして興奮だけ活躍馬が出たということで、すごいですね。名馬ばっかりじゃないですか、
はい、
ね、今年も期待せずにはいられませんね。
注目です、はいはい、
リスナーの皆様から思い出の新馬戦たくさんいただきまして、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ご紹介してまいりましょう。
はい、早速まずはブランメルさんです。
はい、
思い出の新馬戦は1997年7月19日に開催された新潟7レースです。勝ったのはこの年の新種牡馬だったカリスタグローリー3区のハロードーリーですが、初年度3区で出走までこぎつけたのは3頭だけでした。種牡馬として早い時期から確実に動ける点を伝えられれば面白い存在かもと思っていたら、3区初出走初勝利の快挙にびっくりしました。後にハロードーリーは調教中の事故で亡くなりましたが、今でも新馬戦の時期になるとハロードーリーを思い出しますというグランメルさんです。
ね、カリスタグローリーは1991年のクリスタルカップに優勝していた馬ですね、
はい、
うん、
続いて早起さんです。きびだんごの新馬戦、当時夏競馬の新馬戦が始まるのはローカル競馬場でした。初めて新潟競馬場に観戦しに行った時の新馬戦を勝ったのがこの馬、
はい、
本馬場入場もみんな可愛いなと思ったのを思い出します、うん、お父さんのゴールデンフェザントは競馬を始めて間もない頃に見たジャパンカップの勝ち馬、こんな素足を使う馬がいるのかと驚いたものです。きびだんごは後に誘導馬も務めてくれていましたね。新馬戦を見た馬が誘導馬にもなってくれたのを嬉しく思いました。
名前も可愛くて人気がありましたもんね。きびだんご、
はい、平成生まれのやぶくんさんです。重賞馬でもなく G1 ホースでもないのですが、デビュー戦ですっかり魅了されてしまったエールボアの新馬戦です。パドックを見ていたら毛づやのピカピカな美少女が一目惚れでした。2着に敗れてしまったんですが、レース中に粗相をしてしまいながらの2着、こんなに可愛いのにとやんちゃな部分も見せてくれたエルボちゃん、それからというものずっと応援し続けて、3歳春にはクラシック路線に乗りました。オークスを最後に引退となってしまいましたが、わずか7戦しかしなかった美少女は今お母さんになり、今年リアルスティールとの可愛い初子がデビューを迎えます。お母さんが届かなかった重賞制覇を託したいですということです、
ね、本当そのデビューが待ち遠しいですよね。
いいです ね。ポカポカ湯たんぽさんです。夏競馬で行われた新馬戦の思い出のレースは、去年の7月30日に新潟競馬場で行われたリバティアイランドが勝った新馬戦です、ドラメンテ3区だったためデビュー前から注目していたんですが、直線の豪脚は期待以上のものでした。最後の 600m が31秒4という衝撃は春2冠に向けての前振りだったのかもしれないとオークスが終わったタイミングで思いましたということです、
はい、そういう方多かったと思います。あのそうだ新馬戦もすごかったんだよなってね、
はい、
はい、
続いて武田真美子さんです。思い出の夏の新馬戦はグランアレグリアが勝った新馬戦です。コースタートを切ったダノンファンタジーのすぐ後ろにグランアレグリアがつけて、そこから危なげなく抜け出しました。将来を予感させるデビュー戦でしたという、
うん、そうですね、後に G16 勝ですからね、
はい、
もうこれは安田記念の当日の東京競馬場ということでね、阪神ジュベナリフィリーズを勝つダノンファンタジーを寄せ付けずに快勝ということで、今でもあの伝説の新馬戦の一つと言われていますもん ね。
続いて利幸さんです、
はい、
私の一番の思い出の新馬戦は中京の1000メートルを出遅れて最後方から追い込んだミホノブルボンです。あれは驚いた、はい、こんな馬いるのかって。2戦目の府中のレース前に隣にいた友人に、この馬朝日杯勝つからよく見といた方がいいよと言ったのを覚えています。 まさかダービーまで勝つとはその時は思いませんでしたということです。
二冠馬ですもんね。京都新聞杯までは7連勝ということですもんね。58秒1のレコードタイムで上がりが33秒1ということでしたもんね、うん、いやーやっぱり新馬戦からこういうところ見せてるんですね、名馬っていうのはね。
ですね、
はい、でもそういうふうによくあのまで予言して偉いですね、俊之さんも素晴らしいですね。
はい、さあ、おっちゃんは中高年さんです。私の思い出の新馬戦は2020年6月13日の阪神芝1200メートルのよかよかです。デビュー前から馬名と調教ですごい時計を出す2歳の九州サンバがいると一部で話題になっていて、多くの九州サンバが小倉の九州サンバ限定の新馬戦を使う中、ヨカヨカは一般馬に混じり出走。一番人気のモントライゼとの追い比べを頭差かわして一着でゴールイン。くしくもデビュー戦と最後のレースとなった北九州記念だけが雨のやや面でした。今はお母さんになったヨカヨカ、その子供たちを応援できる日を心待ちにしていますということです。
はい、ヨカヨカはね、熊本生まれでデビュー戦で破ったモントライゼは KO 杯にサイステックスを勝ちましたもんね。九州産ながら一般の馬に混じっての活躍で2021年の北九州記念で重賞制覇。生産者の本田土俊さんは今年中山のグランドジャンプを色ごとしで勝利で、とにかく九州産馬頑張れってね、本当に頑張っていらっしゃる牧場の方でいらっしゃいますよね。
はい、
はい、いや、よかよか名前もね、なかなかその九州名でよかよかということで岡浩二オーナーもね本当にそういう可愛らしいお名前つけますよね。
はい、
ではおっちゃんは中高年さんの思い出の新馬戦、2020年6月23日の阪神競馬5レースの実況をお聞きいただきましょう。
まもなくレースの中間点600の標識、先頭1番ブラックアーメットが通過、35秒6リード、体半分から4分の3馬身。2番手4番エコロキング、3番手7番のモントライゼ、4番手から3番ヨカヨカ、虎視眈々ストに進路を持ち出して前で迫っていきます。4コーナーカーブ直線コースに向かいます。1番ブラックアーメット2頭分離れたストから7番モントライゼが先に抜け出しました。さらに3番ヨカヨカ迫って3頭の追い比べ、横に3頭が広がっていますが、外から3番ヨカヨカ楽に先頭に立つか、内から7番のモントライズが抵抗、2頭の追い比べ、1番のブラックアーメット遅れを取って3番手抜け出ました。3番ヨカヨカ内、7番モントライズが抵抗するんですが譲りません。わずかに3番ヨカヨカゴールイン。7番モントライズ2番手、1番ブラックアーメット3番手、3番のヨカヨカ熊本サンバ、3番ヨカヨカ7番のモントライズとの追い比べ、わずかに制したように見えます。
はい、よかよか、
はい、
北九州記念を勝った時に乗っていたのは三浦騎手で、ですからその生産者、そしてその生まれた馬、そして乗ってた騎手もみんな九州出身
で、オーナーも
そうです。三浦騎手はね、鹿児島県出身ですからね。
そうですよね、いいですね。でよかよかお母さんになって、やっぱりよかよか系みたいに、ね、なってってほしいです ね、
そうですね、
広がってってほしいですね。
はい、
はい、本当たくさんの皆様メールありがとうございました。思い出ありがとうございました。
はい、さあでは、はい、よしこさんの思い出の夏の新馬戦ご紹介いただけますか。
はい、はい、私の思い出の新馬戦は1989年8月13日新潟の第3レース、スイートミトゥーナの新馬戦なんですね。
はい、
でミスター CB の初年度産駒なんですね。で6番目のデビューだったんです、ミスター CB 産駒としては。でも先にデビューした5頭っていうのは小倉と函館だったんですよ。
はい、
で新潟で初めてデビューしたのがスイートミトゥーナで、私はついにミスター CB の初年度産駒新潟で生で見ることができたので印象に残っているんですよね。あ、ついにと思って、もうパドック、そしてターフに出てきた時にもうどんなに感動したことでしょう。私の競馬も競馬ライフもついに一周したと思ったんですね。やっぱりあの先輩方に、あれ周りの方々に、あの好きな馬だって好きだった馬の子供が出てきて、初めてこうなんか自分の競馬が一周したなって感じるよって言われてて、ついにその日を迎えて、
なるほど、
そうなるともっと面白くなるよって言われてたんですよね。だから待ちに待ったその瞬間だったんですよ。それでそれがそのサイツイートミというのはミスター CB の子供なんですけれども、お母さんは母アンジョレスイートでシンボリルドルフと同じシンボリ牧場の生産馬で、オーナーも和田智博さんというところも、 そのライバルのシンボリ・ルドルフのふるさとと一緒、オーナーも一緒ということで、そしてミスターシビンお父さんということで、この決闘っていうかね、あ、こういうシチュエーションもなんか運命めいているなと思ったんです。スイートミートゥーナはそのミスターシビンと同じ松山安久厩舎だったんです。だからシンポリルドルフとミスターシビンが一緒になったっていう感じでそれもなんかね、私競馬初めて2頭見た三冠馬に関係するわけですから、あ、こういうライバルの陣営とのこういう子供も生まれるんだなっていうふうなことも思いましたね。単勝 1.4 倍1番人気、竹原啓司ジョッキーを背に一気の逃げ切りで6馬身差の圧勝、本当に奥は深いっていうふうにね、あの評されたんです。それで鞍上してらした竹原ジョッキーが本馬場の動きから、初馬が五分なら勝てるだろうと思っていたんだ、牝馬の割に落ち着きがあるし父親に似て反応の素早いところが良さかなというふうに称していらっしゃいますね、うん、そういうことも嬉しくて、まあもちろんずっと応援するわけですけれども、お父さんに似てグッドルッキングホースでクイーンカップも勝ちまして、はい、クイーンカップを勝った時は岡部幸男騎手とのコンビだったんです。これまではルドルフの主戦ジョッキーで初めてミスター CB の初年度3区で初めての重賞は岡部さんだったっていうのもなんかすごく印象に残っていて感慨深いと、そしてあの初年度3区からね、あの自分のところの管理場で重賞ホースが出せるなんだということで、松山調教師も本当にあの感激感慨抜けてらっしゃいましたね。そして母となって2番子3番子は今度お父さんがルドルフ、シンボリドルフで、その3番子のシンボリクラウンは1997年8月2日に岡場騎手を背にデビューいたしました。こちらは父三冠馬、母父三冠馬っていうことになりまして、うん、三冠馬三冠馬っていう血統がこう登場してくるっていうシーン、私たちは今度見ることになって、この新馬戦、確かね札幌の芝 1800m っていうのが新設されたかもしれないですけど、そこで勝ってこれも嬉しかったですし、なんかそういう血統の馬が生まれたっていうのは、和田オーナーがやっぱりミスター CB を認めてくださっての粋な計らいだな、うん、ドラマチックだなと思いました。シンボリクラウンはね、菊花賞も出たんですけれどもね、
そうですね、
はいね、ちょっと POG で指名された方も多かったというふうにもね記憶してますけれども、
両決馬ある、
そうですね、はい、そんなことが印象に残っております。
はい、
はい、スイートミートゥーナご紹介させていただきました。ということで今日は思い出の新馬戦夏競馬編をお送りいたしました。
はい、毎年最初の週のデビュー馬から多くの活躍馬が出ていますし、 JRA の2歳戦がスタートする今週の新馬戦は特に見逃せないですね。
そうですね、今週は東西で5つの新馬戦が行われますのでご注目ください。そして来週は特集で函館競馬開幕、おすすめグルメ観光地函館福島編をお送りいたします。
我々アナウンサー、そしてよしこさんにもおすすめスポットを教えていただきます。はい、番組ではリスナーの皆さんの函館福島のおすすめグルメ観光地を大募集します。番組ウェブサイトのメール送信フォームから木曜日までにお送りください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
リスナーの皆さんの函館福島のおすすめ、メールでどしどしお寄せください。お待ちしております。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
先週番組のエンディングでよしこさんに予想していただいた青いステークス、
はい、
よしこさんはお得なワイド3頭ボックスでしたが、はい、なんとその3頭が1着2着3着ワイドで3点的中、素晴らしい。
いやー気持ちよかったですね。ワイド論敬に預かったわけですが、本当ちょっとね、あのダービーの軍資金ができました。
はい、
はい、
さあ今週です。今週は土曜日に阪神で鳴尾記念、日曜日に東京で安田記念が行われます。日曜日に東京で行われる芝 1600m の G1 安田記念を展望します。
はい、
今日2日金曜日正午の東京の天候は雨、芝ダートともに不良です。そして日曜日4日の東京は曇り時々晴れ、土曜の昼過ぎまで雨が降るということで、影響がどこまで残るのかね、
はい、
微妙ですが、
ね、できればね早く乾いてほしいですよ ね。
さあ豪華メンバーの安田記念、
はい、
どういう見解ですか。
はい、今年はですね競馬法100周年記念、 もう安田伊沢門さんにもうね本当にこう畏敬の念 を持ってしかと見たい安田記念でございます、
はい、
なんかやっぱり牝馬に活躍してもらいたいなと思っていますね、
はい、
で牝馬はねあのワンツーっていうのは2回あって94年ノースフライト東亜ダーリンそして2020年グランアレグリアアーモンドアイに続けという気持ちなのね、うん、だから本命はソダシとにかく頑張ってほしい G1 3勝です10勝6勝の東京もいいですソダシソングラインナミュールメイケイエールこれにですね名品エアグルーヴの孫っていうレッドモンレーブを入れましてソダシから流します生まれんで4点はい、はい、それを私は、したいと思っておりますがいかがですか小林さんは
私もあのソダシ東京コースは崩れないですからね、はい、崩れてないですから
そうなんですよね、
はい、期待したいと思いますはいさあそれではリスナーの皆さんからいただいた予想をご紹介しましょう
お願いします
アンチモンさんです安田記念の本命はドルチェモア、はい、この勝負服で先週の無念を晴らしてほしい頑張れ流星とあります、
はい、私も心の中ではあゆさんの息子を応援します、はい、
緑の本さん今週は初めて安田記念を現地観戦する予定です G1 ホースがとても多くて目移りしてしまいますが本命はジャックドール府中1600メートルは喫水のマイラーよりも中距離で活躍している馬の方が有利と思っていますそういうね考えありますね中堅さん安田記念はジャックドールを狙います初のマイル戦ですが東京のマイル戦はスタミナが必要ですしずっと2000メートルで走ってきた経験が生きるはずです
うーん
ゾータンさんは安田記念はメイケイエールを軸にしたいですマイルは桜花賞以来になるのは気になりますが去年の慶応杯スプリングカップを勝っているように東京の実績でカバーが効きそうな気がしますとありますオーサムエアプレインさんナイスネイチャーの訃報は悲しかったです、
はい、
3歳児の大活躍有馬記念3年連続3着など記憶に残る名馬でしたね心からご冥福をお祈りしますとあります、
うん、
そして安田記念豪華メンバーになり楽しみですとあります、
はい
埼玉の大ちゃん牧場さん安田記念はソングラインの連覇に期待とありますそしてあゆっちさんは安田記念シュネルマイスター20丸となっています以上です、
はい、皆さんどうもありがとうございます
ありがとうございました、
ね、時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありませんが
すいません
どうもありがとうございます今年はね G1 ホースが10頭という豪華メンバーですもんね
楽しみです
ね
さあなおこの番組はですね金曜日のお昼過ぎに収録していますその後発表されました出走取り消し機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください、
はい、
また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください
はいよろしくお願いします来週はエプソムカップ函館スプリントステークスの展望を中心にお届けいたします
はいそして特集では来週スタートします函館さらに7月開幕の福島のグルメ観光地をご紹介します
お聞きの皆さんの予想そして函館福島のおすすめグルメ観光地をぜひ教えてくださいお待ちしております そろそろお別れの時間となりました
今週末は東京と開幕週の阪神2つの競馬場でレースが行われます
明日から2歳の新馬戦がスタートしますが9月3日までの2歳戦は単勝がお得になります
9月3日までの JRA の2歳戦全場全レースの単勝を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされますさあ最新馬戦注目されている馬はどうでしょうか、はい、吉子さん
明日の土曜日阪神5レース芝 1600m の新馬戦ですが新種馬ブリックス&モルタルの子供のテラメリタが出走するんですね、
はい、
お父さんはブリーダーズカップなど G1 5勝そしてお母さん母系ね母の母はエアトゥーレという血統なんですがこのブリックス&モルタル産駒どんな感じかすごく楽しみにしています単勝です、
はい、
後藤伊達です、はい、
そして今週も事前にインターネット購入された指定席券入場券に加え事前予約なしの当日現金発売入場券を購入された方が入場できます詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認くださいまた JRA では温室効果ガス削減の取り組みとして 競馬開催に必要な電力を太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギーによって発電された電力で賄うクリーンエネルギー競馬を実施します。第1弾として今週6月3日土曜日鳴尾記念当日の阪神競馬場と6月4日日曜日安田記念当日の東京競馬場です。クリーンエネルギー競馬や JRA の環境への取り組みの詳細につきましてはJRA のホームページをご覧ください。
はい、ぜひご覧になってください。 JRA からのお知らせでした。
はい、
それでは豪華メンバーの安田記念をはじめ週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林まさみでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。